レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたレディオ 2.4 キロですけども、今日は久々にインスタがないですからね、ちょっとね、昨日ですね、ちょっと歯医者行ったんですよ。で、右上の歯の神経を取ったので、ちょっと顔が今ちょっとやばいっすよね。なんかちょっとこう麻酔かかったみたいな感じで、これちょっとね、とてもその世間の皆様にお見せできる顔じゃないっていうのがありましてね。で、あと虫歯です。虫歯で痛くて痛くて、でその一個前の歯ももう虫歯なりかけてるんですよ。だからこれ、いやもう多分すぐ痛み出ますよなんて先生に言われて、あ、そうですか。で、左の今度奥歯の下の方がですね、銀歯が外れて、銀歯っていうか被せ物が外れて、銀歯だったんだ、上のが外れて、2年ぐらいもうつけ、行かなかったんですよ、歯医者に。なぜか行かなかったんですよ。それもまた込みですから、また2、3ヶ月通わなきゃならないっつうんでね、もう、歯ガタガタ、気持ちボロボロってやつでね、これ。気持ちボロボロで、いや、なぜかといえば、まあ、俺のその、うるわしの、例の、ティファちゃんから LINE が返ってこないんですよね。既読がついてないっていうんでね、それでちょっとこう、今もう泣いちゃって泣いちゃって大変ですね。まあ、毎日泣いちゃいます。もう一日帰って、一日経っても既読が返ってこないんですよ。こんなことは初めてなわけ。こんなもう、辛いことはないね。もう世界滅び、もう崩壊、僕にとっては。何かありゃ、もう、ちゃあーってなるしね。あーで、あとね、ちょっと最近ちょっと疲れてるんですよ。いや、ちょっとね、いや、さっきちょオープニング前っていうか本番前に聞いたこっちさんのハードワークに比べたらとてもね、疲れてるとは言えないんですが、先週からまたジョギングを始めたじゃないですか。で、先週のですね、金曜日、に、まあ、私はそのね、42.195 キロを走り、将来的にはトライアスロンにトライしたわけです。だからそのためにはもう走ることがとっても重要なわけなんですよ。で、先週のですね、金曜日の朝ですね、なんかもうバーッと盛り上がってきちゃうわけ。もう、走ってると、だいたい1日休み置いて走ってるんですけど、最近。ビャーッと来るから、じゃあこれもう朝から行っちゃえってね、ちょっと暑かったんだけどね、先週の金曜日ね。ダーッと行くわけですよ、走りに。で、もういいや、10キロだって言って、バーッとね、その、藤沢を経由してですね、藤沢図書館あるんですけど、南図書館いつも行ってるところの前を通ってですね、で、江ノ島の方に行って、ぐるーっと回って帰ってくるっていうことをやったんですよ。で、走った距離が10キロだったんです。で、1時間1分で走り切ったんですよ。まあ、とりあえずは、まあ、まず、理想としては1週間に5キロずつ距離を伸ばしていきたいんですよ。だから多分ね、来月ぐらいにはもう 42.195 キロ走るんですよ。もうこれはもうボロボロでいいわけ。8時間かかろうが10時間かかろうがとにかく走ればいいわけね。まあ、お得意じゃねえか楽しみもあるんだけどもで、それでまあなんとかんだ、まあ走りたいんですよ、帰ってきて。あ、痛い、いやーってなってるわけで、前痛めたようなとこちょっとヒリヒリするわけ。怪しいなと思って、で、ここはちょっと無理しちゃいかんぞと。前走って痛めたとこか、前半年ぐらい前も走ったんですけどね。で、左足の足首だったんですよ。だーっ来てるなと思って、で、1日休んだわけで、1週間に5キロずつ距離を伸ばすっつんで、先週ね、5キロ行って、それで金曜日10キロだったわけ。じゃあもういいだろうと思ったんだけど、で、土曜日休んで、そして日曜日の朝さ、その日休むつもりだったの、もう5キロ伸ばしてるから。でも朝起きるともう足が動いちゃう。ガーッと。もう足がジョニー行くぞって言うわけですよ。で、うわーってなって、で、大ちゃんとちょっと待ち合わせしてね、大ちゃん、ちょっと海でちょっと体鍛えるって言うから、それ付き合ってくれって言って、じゃあ俺ちょっと体鍛えるのあれだから、走りに行っちゃう、そのまんまって言ったの。で、今日も大ちゃんね、頭きたっつうわけ。俺今日15キロ走るよって言ったの。ね。いや、嘘ついたって構えはしないわけですよ。別に途中で帰ればいいわけですから。で、海でちょっと大ちゃんと行って、で、海から今度さ、バーッとさ、全行の方に向かって走るんですよ。川沿いをずっと全行ってあるんですけど、その川沿いをね、藤沢本町っていうとこをこう、引地川っていうとこバーッ登ってって、で、引地川の終点みたいなとこで右に折り返し、藤沢本町の駅前を通過し、ここが大変なんですよ。 あの藤沢本町は坂があるんですよ。すごい高低差の坂、だいたいね何十メートルの坂を登るっていうのがあるわけで、これを登るのうわーって、海からだいたいこの時ね4キロぐらい、うわーでもうタイムは気にしない、もう6分過ぎてもだいたい時間のこと言うと6分以内、時速10キロちょいで4時間をまず切りたいんですよね。 42.195キロ。でそのためにはだいたい1キロをね6分以内に走っていくとだいたいこういい感じだという計算立ってるわけで、も記録伸ばすときはとりあえずボロボロでもいいからとりあえずその坂登るの、うわーっつって言って、でその全行坂っていうかそこバーッ登って、でまっすぐ行くんですよ。で湘南台のあのね図書館あるんだけど、湘南台っていうのあるんですけどね、そこのちょい手前で折り返すんですよ。ブワーって。そうすると iPhone やってるから、iPhone が、こう、行ってくれるわけにも何キロぐらい走ってますっていうんで、で、うやーって、で、多めに行ってね、15キロなんだけど、海からのこう、カウントがあるから、で、家に帰ってきた距離がゴールなんですよ。家に帰るタイミングがゴールだから、それで、ちょっと多めにと思って10キロのとこまで走ったわけ。いやーって言って、で、そうするとね、だいたいね、家に帰ってきて着いたのが15キロを超えて17キロだったわけ。やったと思ったんだけど 17.9.5 って出てるわけ。あと50メートル走れば18キロなんですよ。だから一旦家でゴールって言ったんだけど 50メートル家の周りぐるっと回って18キロ走ったんです、今回。これをいや、これはね、うーちゃんもやるじゃねえかって今言ってくれてますけど、想像つかないでしょ。18キロあんね、もうあれはでもね、信号とかで一瞬待ったりするんだけど、それは休みに入らないです、ほとんど。もう足常に動かしてるし、ストレッチやったり、あとちょっと途中水飲んだりしても、もう歩きながら水飲むわけ、こうちょっと駆け足やりながら。で18キロっていうのはね、まあ爽快ですよ。これは俺やったぞっていう気持ちになるね。でその日はね、メッツのライブがあったんですよ、夕方から。メッツね、エマージェンサっていうそのバンドコンテストに出るっつんで、それの応援に行くわけですよ。で、そうすると、大体ね、で、ライブ中って歩数計がこうカウントされるので、大体、実際こう歩いた距離とはまたちょっと別かもしれないけども、歩いた距離っていうことをかか、計算すると、大体ね、14、5キロっていう計算がこう成り立つ時があるわけ。ね。何歩とは言える、何歩とは言える。何歩だったかな、その日ね、4万歩歩いたんです、結局。18キロからさらに14キロ足されて、で、あと、大ちゃんと渋谷で待ち合わせてというか、大ちゃんと渋谷まで一緒に行ったんで、ダニー君に送ってもらって、渋谷から原宿ぐるぐるぐるぐる歩くんですよ。で、そうすると、もうライブ会場着いた時はもう二十数キロ歩いてる計算になるわけ。こう、ジョギング分で合わせてね。で、ライブ終わるじゃないですか。40キロ行ってるんですよ。あと2キロで 42.195 キロ走破したっていう、まあ計算になる。走破というか、42.195 キロ。だいぶよ。で、だいたいこれが、歩いてる総時間っていうのを、まあ、歩いたり走ったりってこと全部込みでいくと、だいたい6時間ぐらいかけて 42.195 キロっていうことを、まあ、歩いてるっていうか、まあ、その、乗ってわーっとステップ踏んだのが14キロ分だと考えてね。で、すると、相当長いです、これは、ほんと。で、なんだ、ちょうど帰り、じゃあ帰ろうぜって言ったら、42.195キロまでね、あと300メートルって出たんですよ。コンビニの前でみんなで行ったら、コンビニ寄ろうぜって言ったら、そうすると今度また300メートルコンビニの周りぐるぐるぐるぐる歩いちゃうね。で、やった！ 42.195 キロ行ったって言うんだけど、大ちゃんに、まあ55キロ歩いてるから大したことはないでしょうなんて言われて、そうだねなんて言いつつね。いやでもね、18キロやった時に15キロから要は3キロオーバーするわけですよね。そうすると、帰りね、もう15キロ達成した時点で家まで残り3キロあるからもう歩いて帰ったっていいんですよ、そっからは。でもね、うーちゃんこっちさんね、こっからがやっぱ根性論ですよ、自分に向けての。どうせ歩くのも走るのも一緒なんだったら、もうゲロ吐いたっていいから走らねえかって気持ちになるわけ。ある程度のスピードでね、それはもうボロボロでもいいから とりあえずジョギングのそのスペースを乱さないで家に帰るんだっていうのがこう燃えてくるわけよ。それいいね、すごく。で、大ちゃんに言ったわけ、大丈夫ねっつって言ったの。今日は俺目標から8キロもオーバーしたからね、だからこの8キロはでかいよっていうわけ。そしたら1週間に5キロずつ換算していくから次5キロ23キロ行った時に絶対楽に感じるはずなんだっていうわけね。8キロ分伸ばすよりも5キロ分伸ばす方が楽に感じるはずなんだ。いいこと言うじゃないかってこう言うわけよ。で、昨日、まあ今日収録日水曜日ですけど、昨日もまた走りに行ったんです。ね。1日休みを。だいたい記録を伸ばした日は、だいたい2日ぐらい休みを取ろうと思ってるんですよ。だからもう5キロ分伸ばした日、翌日、その次の日っていうの。でもだからまた、火曜日になったら足が燃えてくるわけ。ぐーっとジョニー行こうじゃねえかっていうわけですよ。俺の右足と左足が。で、今度は夕方の6時ぐらいに、8時ぐらいに家出たんで、涼しいんですよ。ちょっと寒いぐらい。で、ぐーっと行って、今度はスプリントだっつって言って、1時間、1キロのところを4分台で走ろうっていうことを計算してくわけですよ。ペースを上げていく。ね。で、ガーって言って、だいたい平均すると、まあ、5分ちょいで走るところを1キロね。それをこう、4分57秒ぐらいで走るわけ。って言って。ね。ね。いや、ね。で、うわーってやんのよ。で、そしたら、先週の金曜日、久々に10キロ走ったじゃないですか。で、それよりもね、平均ラップタイムがね、だいたい30秒早くなってるんですよ。5分26秒台で1キロを走り切ってるわけ。で、先週の金曜日よりも、ね、体が楽なの。はぁ、あ、まぁ、あ、10キロか、はぁ、あ、もう18キロ走ってるから。はぁ、あ、OK、よし、OK、はぁ、よっしゃ。ってこう感じで帰ってくるわけ。これ気持ちいいね、やっぱ。だから、俺走るの向いてるんですよ、結構。いや、今、うーちゃんがね、言ってますよ。ね。ちょっと、あんまコンチメージ死なないようにしてくれよって言ってますけどね。ねえ、じゃあね、じゃあ。いや、突然無茶じゃないよ、これは。ね。前に走ってる人の走り方ですから、これは。ハートじゃ、だって、いや、一週間ぐらい前からジム行っても体作ってあるから。で、いいんだね。で、気温とかもちょっと考えてね、でもそうはいつ。やっぱね、朝の早い時間は無理です。やっぱ、暑い時間は。僕はちょっと暑さ弱いな。あと、海のそばはこう、風が来るでしょ。あれ泣きそうになるね、ちょっと。で、メッツのライブ行っててさ、で、大ちゃんと要は原宿し、渋谷原宿歩いたわけですよ。で、そうするとさ、リーボックショップ行こうぜとかって言ってたわけ。リーボック専門店つって言って。で、俺ちょっとビームスとリーボックのコラボしてる欲しい靴なんで、それあるかなつって、いや、ねえなつって言ったの。やっぱビームスとね、コラボしてるからビームスにあるわけですよ。で、やーなんつって言ってて。で、そしたら、まあ僕、ポール・スミス最近好きなんですよね、洋服で。で、ポール・スミスのね、前、先々週ぐらいにちょっと、友達と、前、先週話したよね、行った時に、ポール・スミスの黄色のスーツがあって、それが欲しいんだっていうわけですよ。あと、桃ね、桃、去年のやつですけど、桃のジャケットとパンツ、これが欲しいんだけども。で、いや、ポール・スミス好きだ、つって言って、大ちゃんと行ったわけ。で、行ってさ、そこの店員さんがさ、全くこう、派手な色のね、なんて言うんでしょうか、こう、なんつうの、グリーン、ブルーグリーンみたいなスーツ着てるわけ。いや、いいですね。店員さんって言ったの。博士太郎みたいな頭した店員さんだったんだけど、いいですね。つって言ったら、いや、これ新作ですよ。なんつって言って、いや、いいなぁ。なんつって言ってね。それで、話してて、いや、ちょっとね、僕、今度来ますよ。また買いにね。って言ったの。去り際に。いや、つって言って、いや、親父連れてきますって言ったの。親父、金持ちなんでねって言ったの、俺が。そしたら店員さんがすんごい笑ってくれてるの、それ聞いて。あはっはっはっは。やっぱイギリスのブランドな、やっぱこういう、やっぱこう、イギリスジョークがやっぱりこう来るわけね。 で、その後さ、某スポーツショップ行ったんですよ。大ちゃんはとにかくスポーツショップ好きだから。で、可愛い店員さんなの。ちょっと外人さんっぽい顔した。で、俺と大ちゃんが見てたらさ、寄ってくんだよ、その店員さんが。なんか、不探しですかって来るわけ。ね。あ、いや、ちょっとうちの弟買いんでね、それでちょっと来てみたんですよ、なんて。あ、そうですか。ゆっくり見ててください。とかつって言ってるわけ。ね。で、そしたら、セール品やってたんですよ。で、セール品で、なんかよくわかんないものあったの。なんか、縄跳びとかそういうのわかるじゃないですか。ダンベルとか何使うかわかるじゃない。なんか、紐が箱を見ると紐が2つついていて、それで引っ張り合うと、男同士2人が。で、これなんだかわかんねえなって大ちゃんと言って、店員さんに聞いたわけ、その女の子の店員さんに。そしたら、これなんすかって聞いたら、あ、よくわかんないっすって言うの、その子が。ね、何なんだろうって言うのね。開けてみますって言うの。ああ、いいですかって言って、開けて。開けたら紐が3種類ぐらい出てくるんだよ。なんすかこれって聞いたら、うん、よくわかんないっすって言うんだよね。あ、そうですかって言ってね。で、ね。そういう店員さん好きだから緩くて。で、店員さんはあれですかって、スポーツショップだからさ、やっぱ体鍛えたりするのかなと思って聞いたわけよ。今日体鍛えたりしますって言ったら、
いや、特にやんないっすね。
あ、そうですか、走ったり。
やんないっす、全然。あんま興味ないんすよね。いや、
あ、そうですか。
やったほうがいいなと思うんすけど、
つって言うわけ。いや、いいでしょ、別にやんなくたって、つって言って。そしたら、
うちの店長やるんすよ、って言ったら、
店長さん、すごいの、体が。わかりやすく言うとね、ダークナイトライジングのベインみたいな体してるんで、首がないの。うん。もう、体鍛えすぎちゃって、首から肩始まっちゃってる人いるでしょ。そういう人なのよ。で、俺もう慣れ慣れしいから、大ちゃんがいろいろ買ってったのよ、その時商品を。で、そしたら、店長さん何やってたんですかって言ったら、あ、自分アメフトスって言うんだよ。そしたら俺もうそういう体鍛えてる人、体触るの好きだから、いいっすかって言って、相手の許可取んないでいきなりこう胸をこづくわけ。ボンって言って。ね。だから、あ、ね。ドーンってやるわけ。あ、って言って、すごい熱って言ったら、いや、その自分大したことないっすよ。って言うんだよ。ね。で、そしたらさ、ベンチプレスどんぐらい上げるんすかって言ったの。それ大ちゃんはだいたいね、80とか上げるんですよ、確か。ね。で、どんぐらい上げるんすかって店長さん聞いたら、自分、そうっすね、160とか170上げますね。そうっすね。大ちゃんどうよって言って、いや、もうこれはもう、専門家なんていうレベルじゃない。もう、プロですよ。専門家の域を。いや、もうそう簡単にはそう上がんないよって言って、あ、そう、って言って。そしたらもう一人こうちょっと背高い男の子いたわけ。そしたらその店長さんが彼紹介してくれるわけよ。そしたら、あ、彼は元野球部だったんですって言ってて、あ、そうっすかつって言って、そしたら大ちゃんがさ、お前野球部って聞くとすぐフォークの投げ方教えろとかって言うだろうつって言って、あ、そうつって言って、カーブの投げ方を教えてくれとか言っちゃうねって言うわけ俺が。そしたらカーブってあるんですよね、こう球抜くんですよね、縦にビュンってね、つって、あ、そうです、そうです。ほら、俺知ってんだもん。俺、ゲットスポーツ毎週見てるからね、つって言って、ハマるんですよ、スポーツショップにもどうしたって。それだって、言うじゃない。そんで、店員さんに、いやー、今日僕はやっぱもう朝走ってきてますから、18キロって、もう自慢よ。大ちゃん言われたくんなって、なんであと2キロ走らなかったんだって言われて、それはあとの楽しみだっていう話したんだけども。で、メッツのライブがなんだかんだ始まって、まあ、見てたんですよ。エマージェンサってね、その MC のタカちゃんって男の子とも友達ですから、この間のライブ友達になったから、もう初回から見て最前で乗ってるわけ、イエーイなんつって言って、それで気がつけば40キロ行ってたんですけどね、歩数計がね。もう罰ゲームのようだと思ったけどね、ちょっと若干、何もそんな20キロ分もここで稼がなくてもって思いつつね、20キロとか、まあ、10何キロか渋谷原宿移動してから。で、そしたらさ、もうね、いや、ちょっとね、いや、遠藤くんが聞いたりすりゃね、バカ野郎って怒られてもいいから言っちゃうけどね。大ちゃん友達と見てたんですよ、一緒に。彼はトランペットやんだね。管楽器をやる男の子なんだけど、あ、サックスか、やる男の子なんだけど、その彼と見てたわけ、途中から。 で、そしたらさ、エマージェンザってね、そのライブは、今回チケットが売れ切れるかもしれないって話があったわけよ。前回結構、去年やった時、一緒に渋谷のエクマってことだったんだけど、結構パンパンになったんだって。でも今回は、俺そんなこともなかったんですよ。で、そしたら、北海道から来たね、名前忘れちゃった、男の子がいたの。で、彼が、もう北海道からファンの人連れてきちゃうのよ。もう何十人と。もうだから彼を優勝したらドイツに行けますからね、コンテストで。で、ドイツでヨーロッパのライブができるんだ。で、だからもうファンの人が熱くて、その彼を見に、もう全国からいろんなところから彼だけを見に来て、この日のためだけに。で、そしたらさ、マネージャーの男の子とね、ちょっと長くなったから喋ってて、どういう音楽って言って言ったら、いやちょっとアコギでさつって言って、だから自分で音重ねて、ほらあるじゃないですか、足でフットスイッチみたいにやって自分で音重ねていくやつ、あれでやるのよつって言って、あそうつって言って、だから順位悪いけどさつって言って、だから途中で歓声とかちょっと上げないで終わってからにしてって言われて、あオッケーオッケー言うよつって、音入っちゃうからね、だから黙って見てたんだよ。いやそしたらね、言っちゃ悪いけどね、いや他のバンドも素晴らしかったよね、楽しいバンドばっかでしたけど、でも俺その友達正直言うと言ってたんだよ、そのトランペットの彼と。もうライブ始まって1曲目夕焼け小焼けを歌ったわけで、いや僕は童話とかあんまねそういうタイプじゃないよ、でもさ歌がうまいんだよ、どうやったって聞いたって。でいや好みはいろいろあるでしょ、僕も基本的にアコースティックなものって基本的に聞きません、正直言えば。だけどもうさ他のバンドとの兼ね合いもあるでしょうね。他はバンドだったから。で、彼は一人で出て、もう一人で出てた男の子いたけど、でもやっぱもう、歌が上手いってことはやっぱさ、ちょっと好み超えるとこあるっすよ、正直言えば。で、声が綺麗ね。で、ギターで音重ねて、ギター弾いて、で、自分で声重ねて、こう、どんどんこう、コーラスを作っていくわけじゃないですか。そのトランペットの彼に言ったね。いや、これ優勝だよね、つって言ったの。そしたら、その彼も途中4組目ぐらいだったんで、でしょうねつって言ったの2人で。そしたら案の定結果見たらもう圧倒的に優勝だったみたいなんだよ。いやーつって言ってそのファンの人たちに言ったの。いやー僕は初めて見たけどすごい感動したって。スカナなんとかっていう人でしたけどね、そこ知りたいでしょ。エマージェンザちょっと調べて、エマージェンザ、調べましょうか。エマージェンザジャパン、出るかな、来てんじゃないの。ですね、出てない。あれいや出てる、出てますよ。あいた、スナーカバーです。スネアカバーって男の子でね。で、いやーと思ってさ、わかんないよ。ライブの魅力っつうのもあんのがわかりません、それはね。でもやっぱ、と思って、いや、正直、いや、それいろんな評価があるでしょうから、反論されても構わないんですが、いや、僕はちょっとね、頭一つず抜けてるような印象を持ったんですよ。と思って、いや他のねエマージェンザで知り合ったバンドの人たちもいるからこんなこと言うのは嫌だけど、正直言えやさ。でいやバンドってやっぱある程度まあ想像つく時もあるじゃないですか、やっぱりこうさ。でも、まあ、僕の好みだったんでしょう、スネアカバーさんがね。だからいやこれみんな応援しに来るわと思って、やっぱ歌がうまい、ギターもうまいというふうに僕は思ったよ。でいやでさ、もう最後の曲なんかさ、もうドラムのさキックっつうのあれを用意したって、それも音重ねていくんだよ。そしてやっぱ見れます、 YouTube で見れます。いやまあライブでね見たっていう感動があるかもしれないから、後で映像で見たらまたちょっと印象変わるかもしれませんがね。いやでも楽しかったですね、ちょっとそれは。いや他のバンドも楽しかったね、もちろん。でも特に楽しかったのはそれで、その彼でね、納得の優勝でした。これはいやね、今回つながったメンツもいるよ、みんな頑張ってほしいよ。でも一人選ぶんだったらスネアカバーがいってほしいなと思ったね、正直言えば。俺はいやメッツ応援しに行ったよ。 でも、まあ、メッツはね、俺は他、個人的に他のところで見れるってとこもあるからね。いや、好きなんだよ、メッツもね。行ってほしいけど。でもね、いや、これね、スタッフの人と何人か繋がったから余計なこと言うなって言われるかもしれないけど、やっぱ純潔になってくると、この間予選、下北であった時みたいな、割と和気あいあい感はちょっと会場にはあんまなかったですよね。やっぱもうみんな真剣になってくる、ちょっと見てる人が多分真剣になってくるかなという感じがして、なんか予選の時はもっとみんなで応援し合っちゃおうぜって感じだったけど、やっぱこっからその日は一組だけだったので選ばれるのが、そうそうそうそう。まあでもね、予選落っこっちゃったバンドね、今回決勝進めなかったバンドもいろいろいるけどさ、でもそれでもさ、俺いろいろつながれたしさ、友達増えたし、でここで飲み行こうよとかっていうメンツも増えたし、だから良かったんだね、結局は。いいライブだったんですよ、みんなで作り上げたさ。そうそうそう。でその帰りですね、ちょっとみんなで歩いてたら、4人ぐらいで歩いたんですけど、あれがあったっすよ。いや今日ね、インスタやらねえってのは今日そういう理由もあるのかもしれないけど、エッグマンのそばアムウェイの本部があるんですよ、本社が。でそうするとエッグマンのそば、渋谷エッグマンのそば、代々木公園のそばもすぐそばにさ、あるんだ、アムウェイの本社が、 NHK の真ん前に。でそうするともう下おしゃれな風にしてカフェやってんだよ、かっこつけやがって。でそしたらさ、もう大ちゃんとね、そのエッグマンついた、その ね、お昼の時からやだなって言ってたの、怖いななんて言ったの。そしたらエッグマン終わったって夜の9時ぐらい、9時過ぎでしたかね、人ブワーいるんです、本社の前にね。でみんなになんか和気あいと話してるわけ。ずっと俺なんかさね、調子からこう、あすいません、どうもすいません、すいません、ごめんなさいって、こう人がもう道にもうたむろってっから、そうこうすいませんなんてこう言ってたら、なんか面白いみたいな雰囲気に言われたんだけど、無視するわけ4人で。でちょっとその集団を通り過ぎたらさ、まだ駅に向かってるメンツも何人かいたんで、多分アンウェイ帰りの人たちでしょ。ちょっと俺が言うわけ、冗談で、ああ今月ちょっと成績が悪かったからなーって、ちょっと大きな声で言うんですよね。こうさもアムウェイの人みたいな雰囲気を出すわけ。大ちゃんに言われてさ、お前ちょっとやっぱ頭のネジ緩んでるよ、お前ああいう冗談面白がって言ってて、別に何だって、まあ、アムウェイの人はやってる人なんだと思って笑うのは俺たち4人しかいないのにさっていう話するんだけど、やっぱそういう際をつくっていうところにやっぱ最近魅力感じてきちゃったんだな、これな。いや、よくうーちゃんとこつさんからね、まともなこと冗談言って面白かったってしょうがねえだろってよく二人に言われますよ。だからやっぱ過激なこと言ってかねえかってこと言われますから。いや、そういうとこちょっと癖ついちゃったみたいですね、ほんと。で、あと、先週ですね、本当に、なんて言うんでしょう、すごくティファちゃんとですね、振られた後、久々に会ってですね、すごく幸せだったんですが、この話はちょっと僕の思い出として取っとこうという、今全部喋ろうかなと思ったんだけど、それ黙っとこうということで。でも、一つ大ちゃんに言われました。すごくね、告白した後ですから、やっぱり今度はロマンチックな雰囲気って出せないわけですよね。好きだ好きだってこと言えないの。こう、もう、いてくれるだけで幸せだというふうに今思ってしまってるから、ね。良くないことが分かんない、いいことなのか分かんないけども、この間告ってまたさらに告白するってのはできないわけだ、僕どうしても。で、そうするとティファちゃんもまたやったらとこからかうわけですよ、こうね、やれモジャコウの弟に似てるだなんだとかっていうこと話するわけですよ。そうするとティファちゃんがね、いやティファちゃんね、最近ジョギング始めてんだって話して、あいいですねって言うんだよね。だからティファちゃんもなんか最近落ち込む時があるってわけよ。じゃあそういう時一緒に走ろうよって言ったら、私走るんダメなんですって言って、あ、そうつって言って、あ、でもティファちゃんにはまあ運動してほしくないなっていうわけね。さっきと言ってること全然変わるわけよ、俺は。そしたらティファちゃんがさ、でもこれでむっちゃ運動してたらどうします、バスケやるとかつって言ってるから、そしたら、あれこのボールドリブルできないな、あ、間違っちゃったって、こうティファちゃんの頭をこうギュッと握るわけ。ちょっとティファちゃんぐーっとこっちに睨むんだよ。楽しかったな、こういうの、こういうことが楽しいですよね。でやたらからかうんで、そうするとこうね、
なんかこうさ、あの肉まんのそば通ったりすると、コンビニで売ったりすると、あれこれちょっと似てませんとかって言ったりとかして、うーってこう睨むっていうのをやってるんですけど、それ大ちゃんに言ったら、付き合えない理由はよく分かったよって言われて、こうすっごい悔しい思いしたんですけど ね、いや、からかったりしすぎるからだと、ね、好きな女の子をバスケットのボールと間違えちゃいましたなんていうこと普通言わねえんだってことあったら、そうかなんて言ってて、でも大二郎は奥さんに対してね、やたらとこうからかったこと言ってるんで、じゃあ俺もって思って乗っかったんですけどね、うん、まだちょっと早かったみたいです、だから LINE 既読つかないんでしょうね。辛いな。はい、というわけでこんな感じの僕の一週間でございました。はい、それではレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、今ですね LINE が1件ついてて、やったーって喜んだら別のグループ LINE だったっつうのがあって、畜生って今思ってますけど、あのですね、じゃあちょっとね、いやー今もう誕生日で揉めとるんですよ。これが、あの、私は大ちゃんと2人でねやろうと思ったわけ、当日は。で大ちゃんに走ってっからねつって言って、でそうすると20キロ超えてくると水とかの水分補給がどうしても必要になってくると。で走りながら飲めるようなあのストローみたいなじゃないですか、あのチューブみたいな、あれ買ってくれって言ったの、バッグと一緒にって言ったら、あれ結構高いんですよ、水のだけ飲むやつ、あれ結構するの、あれだけで 2,3 千円すっから、1個だけで。で中にはね、バッグにも一体型のもあるんだけど、俺ノースフェイスのちっちゃいバッグがあるの、本当にちっちゃいリュック、しょっても邪魔にならないやつ、5,000 円ぐらいするんだけど、それとその水のやつ買ってくれって言ったの。そしたら、いやさすがにお前ね、これ1万ぐらいするじゃないかって言われて、あーっつって言うわけね、ずうずうしいから、せっかくアニック走る気あんのに1万ぐらい投資しねえかっていう話をこう脅しかけるわけ、俺がね。そしたら、いやちょっと1万はなーって言うわけね。いやこれがね、お前ね、俺の好みのトレーニングで、例えばダンベル2万円分買うって言ったら俺だって金は出すよって言うわけで、も俺は有酸素運動はそんなにしないからねって言われて、そうかっつって言って、今それでね走るのでいろいろこうやってるんですけど、で、まあ、大ちゃん、それじゃあそのリュックを直接ちっちゃいやつを見に行ってみよう、東京中を歩いてってことを最初話したんですけど、でまあいいや、ネタバレで言っちゃうけどね、怒られてもいいや、あの大ちゃんの奥さんと、奥さんがね、やっぱほら向こうの人ですから誕生日重要だから、俺の誕生日やってやりてえっていう風に言ってくれたわけ。じゃあ分かったっつって言って、で夜は家帰ってきて3人で映画見たりすっかって話してたわけですよ。でそしたらね、これも嬉しい悲鳴なんですけど、マイクさんが27どうするって来たわけ。俺夕方から空いてるよ、ちょっと開けてあるよって言ってくれたのよね。嬉しいなと思って、でじゃあと思って、あの一つもう一個、大ちゃんの奥さんと3人で過ごすっていうのプランだったんだけど、ちょっと横浜の夜景なんか見ながらね、ちょっとティワちゃんが仕事帰りに一緒にこう酒でも飲もうかなっていう風なことを考えてたわけです。でも今 LINE 既読ついてないんで、それちょっと言いづらいので、ちょっとどうしようかなと思ったタイミングでマイクさんくれたわけで、あ、じゃあマイクさんせっかく言ってくれたから、マイクさんと過ごそうかなっていうことを今思ってるわけですよ。あの大ちゃん3人で飯食ったりすりゃいいなと思ってるんだけど、ここに大ちゃんの奥さん入れちゃうと揉めちゃうんですよ、絶対に揉めちゃうので、そうすると大ちゃんの奥さんにその日だけはあんまりこうガミガミあんま怒られたくないので、誕生日ですからせっかくのね、だから男さんで過ごそうかなと思ってるんですけど、さすがに僕からそれ言いづらくて、今大ちゃんになんとかそれ伝えてくれないかってこと言ってるんですけど、大ちゃんもいやさすがに俺からも言いづらいって話しててね、いやちょっと今ね誕生日どうしようかって今すごくね、あの、で次の日はですね、朝から友達とミシャ店行くって話してるんですけど、そうなんですよ、これがなかなか困ったもんでね。で28日はあと僕の結構仲いい友達がドライブ行かないかって話しちゃって、行きたい行きたいって言ってんですけど、女の子をちょっと優先することになって、あの僕を連れてってくれないってちょっと不思議な状況になっていて、こうすごく悔しい思いしてますよね、本当裏切り者目というふうに思っているんだけどもね。まあ、35ですから別にそんなね、わちゃわちゃ、超個人的な話ね、いろんな パーティーやる人をダメだと言いたいじゃなくね、本当それは誤解ないように。
自分自身の話ですよ。医師とくと、まあ、もう35回もね、もう、バーッと騒いでますから。で、特にここ10年ぐらい、あれですよね、うーちゃんが21になった時ですか、もう誕生日パーティーやってくれてからもう14年間、もう毎年のように、大なり小なり何かしら誰かと会ってきたわけです。だから、まあもう今年はひっそりやろうかなと思ってるんですけどね。まあ、できれば、マイクさんと3人か、もしくは奥さんと3人か、どちらかがいいんですけど、マイクさんせっかく開けてくれたんでね、できればマイクさん通報したいなっていう、別日にちょっと奥さん帰ってくんねえかって今ちょっと提案しようと思ってるんですけど、やめてって言われたら大変なんで、ちょっとそれ言えずっていうところありますけどね。あ、というわけで、ですね、レビュー 2.4 キロですけども、今日はですね、もういろいろなんですよ、いろいろ。だからこういう風になってくるとですね、うーちゃんとこちさんから一本ずつ選んでもらわなきゃいけなくなるわけです。まあ、本、バンドデシネ、映画と、全部まあ、漫画ですね、バンドデシネってフランスの。全部揃っておりますんでね、何行きましょうか、これ。なんだって映画行こうか。映画行っちゃいますか。ちょっと感動したやつ上からね、来週全部紹介できないかもしれないから、ネタが足んなくなるかもしれないから、余ったものは来週取っときゃいいわけですからね、これね。で、上から行きましょう、上からね。はい。上からってこれ僕らのね、交番表っていうか、それネタ帳っていうか、今日何喋るよっていうことを書いてあるメモがあるんですよね、スカイプになるんですけど、それの上からなんですけど、というわけで今日の1本目は、いや先週紹介しようと思ったやつですね、映画ですね、監督さんがピーター・イエーツで、主演がダスティ・ゴフマンとミア・ファローで、ジョンとメリーです。はい、ジョンとメリー・イン・ザ・ハウスというわけで、これ69年制作のアメリカ合衆国の恋愛映画ですね。もうですね、ラブストーリーなんですけども、このジョンとメリーというこの2人を主人公にした、その2人の、24時間を描いた、ラブストーリーなんですけども、これがですね、まあ、ピーター・イエーツの代表作の一本であろうというふうに思いますが、ピーター・イエーツさんは、まあ、有名なところで言えばスティーブ・マックイーンのブリットとか、あとアメリカではすごく人気ありますね、ブレイキング・アウェイだったかな、現代は。日本代はヤング・ゼネレーションという映画を、撮ってたりしますけどね、もう僕大好きね。あと、ピーター・オートゥールのもう、知る人ぞ知る映画なんじゃないだろうかというふうに思いますが、マーフィーの戦いというね、潜水艦の潜水士とか、潜水艦に乗っていた兵隊さんが自分の船をナチスドイツの潜水艦に沈められて、たった一人その潜水艦に復讐するっていう、そういう映画があったんですけども、まあ、すごく好きな監督さんなんですよね。で、この彼の、一応、これは長編デビュー作という位置づけでいいんでしょうかね。まあ、とにかく、ピーター・イエーツさん代表作の一本ですが、ですね、まあ、ブリットの後ですね。で、それで、まあ見たんですけど、このお話がですね、ジョンとメリーという男の子と女の子が、まずベッドインしてるところから始まるんですよ。朝、二人でこう目が覚めるところから始まっていくと。で、その前日から描いていくんですよね。で、二人は一体どういう人生というか、どういう恋愛経験をしてきて今に至るかという、要はだからワンナイトスタンド重ねて、その後のこの二人の関係性はいかにというお話になってくるんですけど、だからなんていうんでしょうかね、こう一幕ものとはまちょっと違うか、まあありきたりなお話です。まあ本当に男女が出会ってセックスして、チェルフィーチュの何でしたっけ、あの人名前の、あの劇作家の人、岡田さん、なんだっけ、役者か、あの人もそういう戯曲書いてましたね。僕前戯曲それ読みましたけど、まなんかあれですよね、カップルがクラブ、男の子と女の子がクラブで出会ってさ、なんかエッチして、まあまあなんかホテルの中でダラダラするみたいな、で本当ね、そういうダラダラするお話なんですけど、 まず最初さ、これ音楽がクインシー・ジョーズ、僕の大好きだったナスターシャ・キンスキー の女優さんがいるんですけど、それテスとかね、出てた女優さんですけど、その女優さんの旦那さんだった、もっと有名なところや、マイケル・ジャクソン のスリラーのプロデューサーですね、が、音楽やってるんですけど、で、彼はもう早熟の天才というか、もう本当若い頃から天才で、ヘレン・メリルっていうね、ジャズの歌手の人のもうアレンジで結構有名になった人なんですけどね、ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウンってアルバムがあって、そのアレンジなんかやってすごく評価を高めた人なんですが、で、彼が音楽やってるんだけど もうかっこいいんだよ、部員から。もうまずダスティ・ホフマンの上からの俯瞰したショットっていうか構図でしょ、そうするとスーッとベッドが脇横にこうさ、パンっていうか、こうカメラが移動していくとさ、今度ミア・ファローの視点になっていくんですよ、カメラが映すわけ。そうするとミア・ファローが変わると音楽が変わるって、またこれおしゃれなこう音楽の付け方。まあこれ元のね、音楽が先か映像が先かってのはわからないけど、で、それで、まあその二人が、まあ起きるじゃないですか。で、それで二人がいろいろ一日中会話をしていく中で、こう過去の物語っていうのが挿入されていくんですよね。で、シンプルな会話劇にもかかわらず、結構このね、過去の話っていうのが結構贅沢な絵作りというかね、もう季節はまたぐでしょ、冬、まあ、この映画の舞台の時は多分冬じゃないんですよね、まだね、雪はもうそんなない時期なんですけど、まだコートがちょっと若干必要な時期ぐらいで、で、そのミア・ファローのね、その昔の不倫してた、政治家と不倫してた過去っていうのがこう映像として流れて、で、ダスティ・ホフマンが昔付き合ってた、ジョンの方ですね、付き合ってたそのモデルの女の子は過去みたいなのが映像で流れるんだけど、これもさ、別に面白くないじゃないですか。昔の話が映像として流れるなんてのはつまらないの。でも、つまらないんだけどね、この映画ってなんかね、独特な魅力がある。独特じゃないんだよな。あのね、商品、つまりこう、古品って書きますよね。もう、そんな期待してくれるなっていう作り方してるんですよね。もう、テレ東の1時の時間に見てっていうことを言ってるの、この映画って。もう割り切ってあるの。そういう映画ってありますよ。この後紹介する映画もちょっとそういうとこあるんだけども、佳作をもう最初から狙っている。傑作を作ろうとしていない、いい意味で。で、もう無難な話、もう恥ずかしいからやめてっていうような会話のやりとり、ね。もっと恥ずかしいシーン言えば、二人のモノローグが入るんだよな。今きっと彼はこう思ってるに違いない。もうやめてって思うじゃない、そんなの本当に。もうやだよって思うんだけど、それをね、何のこう、臆面もなくやってしまうの。いや、69年じゃないって言い方もあるかもしれないけど、多分69年でも、もうすでにこういう映画多分古かったっていうふうに思うんだよ、俺は多分きっとね。で、多分大ちゃんと言ってたのが、これって多分そのヌーベルバーグとかね、そういう映画狙ってんじゃねえかっていう感じはしねえかって話をしてたけど、大ちゃんと、いやーそうだそうだって二人で言い合ってたわけよ。もう90分で終わって、いやもらったかな、まあまあとにかくそのぐらいのもう短い尺で二人の一日を描くという、もう実にありきたりな、実にありきたりな展開をしていくんだけども、これはやっぱダスティン・ホフマンってミア・ファロー名優なんでしょう、演歌うまいんでしょうね。なぜかこう二人に引きつけられていくっていうところで、大ちゃんと二人で見て、大ちゃんが退屈してるの横でわかるわけ。でも俺、いや、大した映画じゃねえなと思って引きつけられていくわけよ。そういうのってあるじゃない？ヒップホップだって音楽だって何したってそうだと思うよ。こう、大したことねえけどなんか好きっていうのはさ。で、終わった後、いや、大ちゃん悪いんだけどね、俺この映画好きだよって言ったの。結構好きだって言ったわけ。そしたら大ちゃんに、うん、お前は嫌いなわけないよ。まずショートカットのね、華奢な女の子が出てきて、で、昔不倫していたなんていうちょっと暗い過去があってたね、つって言って。しかも働いてんのがなんかアフリカの民芸品を売っているちょっとこう、いかにもこう、で、反戦か運動とかしそうな女の子がヒロインで、で、男の方は何だって言ったら、午前中はクラシック聴いて夜はジャズ聴くんだって、お前のもう憧れてるものだよっていう風に言われて。この野郎ってちょっと胸ぐらつかみ合いの喧嘩になりましたけどね。でもまあとにかくね、つまんない映画です。でも、多分ね、嫌だなって気持ちになる人いないと思うんですよ。いや、ピーター・イエーズだったら絶対、ブリットとマーフィーの戦いと、あとはディープってまたつまんない映画もあったね。僕の大好きな、それこそ、ヤングジェネレーション見てほしいというふうに思うけどもね。 でも、まあ、ピーター・イエッツのちょっとこう、気の抜いた作品って言えば、ピーター・イエッツさんちょっと怒るかもわからないけども、まあ、まあ、いい役者が出て、まあ、無難にまとめた、実にこう、なんでしょう、ほっとする映画ですから、なんて言うんでしょうね、ドサス的な使い方をしたらいいんじゃないかというふうに思う作品ですんで、映画って何も全部そんな個性的で全部、なんかすごいこう、映画史に残るようなことやんなくてよくてね、これまあ、BS 漫画やわで、あの人、横山光輝さんの評価をしてた時に言ってましたけどね、その表現としては古いんだけども、漫画って何も全部そのすごい最新の小回りを全部やる必要はないっていうことを言っていて、だからそういう言葉はまさにこの作品は当てはまるんじゃないかというところでね、おすすめですんで、夜中とか1時ぐらいからなんとなくつけとくっていう使い方ちょっとしてみてください、これ、はい、なかなかおすすめですんで、これ気になった方ぜひぜひ、はい、というわけで今日の1本目は監督さんがピーター・イエスで、主演がダスティ・ホフマンとミア・ファローでジョンとメリーでした。はい、で続いて2本目ですがね、この2本目が傑作なんです。これを喋りたくてしょうがなかったですね、先週ね。はい、というわけで今日の2本目はですね、監督さんがですね、来たジョン・フリンで、主演がウィリアム・ディベインとトミー・リー・ジョーンズで、ローリング・サンダーです。で脚本はポール・シュレーダーですね。先週ですね、ポール・シュローダーかシュレーダーが分かんなくなったって話しましたけど、ポール・シュレーダーですね。脚本はタクシードライバーの脚本さんですが、ヘイウッド・グルードという人と、まあ、共同で脚本やってるみたいなんですが、まあ、お話がですね、先週ちょっと喋ったんですけど、オープニングで、まずベトナムのこうベトナム戦争で捕虜になった、ですね、レーンという男が帰ってくるんです、地元に。で帰ってくるんですが、テキサス州の小さな田舎に帰ってくるんですが、そこでジョニーというね、一緒に仲間と、捕虜になった仲間と一緒に帰ってくるんです。で7年間にも及ぶ捕虜生活で、もし気持ちがもうボロボロになってるんですよ。もう街中の人がもうみんなやった英雄が帰ってきたって喜んでるにもかかわらず、もうどこか上の空なわけ、2人は、レーンとジョニーは。でレーンには奥さんと子供がいるんだけども、もう子供は小さい頃にね、もうベトナムに行ってしまっているから、もう子供はほとんどお父さんの記憶ないんだ、レーンので。奥さんから衝撃的な事実をこう明かされるわけ。実は言うと、レーンが捕虜になってる間、いろんな男の人とその関係性を結んできたと。で今もう結婚をねしようと思っている人がいるんだと。だからあなたともう別れたいんだってことを言われるわけです、奥さんから。そうすると、レーンはそれ聞いても、そうか、ぐらいしか言わないんです。もう心がどこにもないからさ。で、その、奥さんのね、象徴的なシーンで言えば、奥さんの、その、恋人がね、来た時に、そうするとさ、ベトナムではどういった拷問を受けていたんだいっていうと、ロープを取り出すんだよ、レーンが。で、後ろ手にロープを組んでくれっていうの、腕に。で、それで思いっきり腕を上に上げろっていうわけ。ぐーっと、ね。もっとだ、もっと上げるんだ、もうその拷問をそれで自分で思い出そうとするシーンがあるんだよ。でそうすると途中でね、途中でっていうか、ここが重要なとこなんですがね、またセレモニーみたいな参加して、やれ車だなんだもらうわけだ、ね、ベトナムのまあ大変な人が帰ってきたわけだから。でそうすると1ドル銀貨をね、その捕虜になってる間貯めてた女の人っていうのが出てくるわけよ。このリンダって言うんだけどね。でリンダからそれ受け取るわけ。だからもう結構な額になってるわけよ。もう、7年半ですか捕虜になっていて、その分の1ドル銀貨ですから結構な額になってるわけで、それが新聞に載ったりしてさ、で家に帰ってくるとさ、強盗が待ってるんですよね、レーンの家で。で強盗から拷問を受けるわけ。その1ドル銀貨出せと、ね、お前金持ってんのは知ってんだって言うんだよ。でもレーンはまたその拷問の時を思い出すんですよ。でそれで金はどこにもないっていうわけ。そうするとよし、じゃあ見せしめだって言って、アメリカってさ、キッチンとこにさ、なんだ、野菜とかをこうカットするさ、生ゴミをこう小さくするこう、なんですか、シュレッダーみたいについてるんですよね。でその中に右手を突っ込まれちゃう。ガー、右手ボロボロ、拷問のシーンを思い出す。そのタイミングで奥さんと子供帰ってくるわけ。そうすると子供が言うんだよ、どこに銀貨があるかを僕が教えるって言うんだけど、その強盗が教えた後奥さんと子供を殺してしまうわけで、 レーンも撃たれるのよ。でもレーンはなんとか一命取り留めて、病院で気がついたら病院にいて、義手がついてるわけです。でその義手を自分で整え出して、この強盗の一味に復讐するっていうお話なんですよ。これがさ、さっき心が壊れてしまった人の話だって話をしたんですけど、もうね、奥さんが死んでも病院で気がついても何にも涙流さない。レーンはもう復讐することしか考えてない。だけど復讐する意味みたいなものも自分の中で見出せないまま復讐を重ねていくんですよ。でさっき言ったリンダっていうそのね、1ドル銀貨預けた女の人、この人はずっとそのレーンのことが好きだったんだね。このリンダって女の人がまたいいんだね。自分で自分のことあばずれだっていう風に言うわけですよ。男遊びいろいろしてきたと。でもこのレーンにかける愛情ってのは嘘じゃないんだね。その辺の男の一人っていう見方をしないわけだから、唯一なんつうのかな、この作品の中で最後までそのなんつうの、すごくもしかしたら美しい感情をそのままストレートに表現する人かもしれないね、この人が。この一見すると世間からすると道が外れていた人が実にそのピュアな感情を持っている。ピュアって何もってするかってことあるよ。だけど、まあ、すごくこのレーンをひたむきに愛するっていうその姿って結構心打つものがあるわけだ。でこのレーンの誘いに乗ってメキシコにどうやらその強盗たちがいるらしいっていうのをこのリンダも協力していくことになっていくわけですよ。これがまたいいんですけどね。でそうするとその感情ってものをレーンは爆発させませんから、常に映画の中で。これがなんか独特の雰囲気を生むわけさ。だから梅津和夫なんかとは逆ですね。梅津和夫だったら右手がーって言うでしょ、奥さんと子供が殺されたーって言うでしょ、何にも言わない。で、これで構成、まあ、復讐を重ねていくんですが、その中でね、構成としてうまいなと思ったのが、やっぱ勢いを生むっていうところなんですけど、このレーンが、まあ、犯人の一味をどんどん追い詰めていく過程の中で、このジョニーに協力を仰ぎに行くんです、トミー・リー・ジョーンズ。若い子の時すごい綺麗、かっこいいよ、ほんと。まず、あの人渋くてもかっこいいけどさ。で、そしたら、ジョニーも、同じようにもう気持ちがないんですよ、心が。もう生きてる意味みたいなことは見出せないんで、きっともう意味さえもないかもしれない。もう黙ってもうボケーっとしてる。そうするとレーンから復讐を持ちかけられるわけ。復讐に行くっていうと、わかった、準備するって、もうこれだけなんですよ、会話が。で二人で軍服を着て、そのジョニーのお父さんに挨拶するわけ。親父行ってくるよ、おう息子行ってこいっていうわけ。もうお父さんちょっとボケてるから。でそれで最後その売春宿でその強盗一味を全員ぶち殺していくんです。これはポール・シュレイダーですから、タクシードライバー見た人だったらもうご存知のようにね、全くタクシードライバーと話の筋一緒なの、最後まで。でもこれがさ、要はジョニー、レーンを散々1時間かけて描いたわけですよね、1時間半近くかけて。だからジョニーの説明がいらないの。ジョニーはもう心が一緒に病んでいる、もう心がすでにない。だからある意味ゾンビものというふうに解釈することも可能かもしれませんね。もしかしたらこれはもう死人が歩いてるから、これでさ、そこでやっぱもう気持ちを取り戻そうとするっていうところがもうすでにできないっていうところで、これね、暴力的なことを描いてても結局これって反省映画になってるんですよ。つまり安倍晋三とか勇ましいこと言ってるけど、結局帰ってきてこういう機関兵の人が気持ちどこ持っていっていいか分かんないっていうことをさ、そこまで話してんのかいっていうことあるわけ。いや、日本って平和ボケなんだ、そういった意味でも。だから、戦争なんか絶対しない方がいいんですよ。しないに越したことはないわけだ。そういうことを無視して、右翼みたいな人はやれやれやれやれ、口先ばっか言うから、嘘つきだっていうふうに思うんだけど、やっぱ、これね、自分の体験と照らし合わせて言えば、僕のおじいちゃんってのは外人さんだったんですね。おばあちゃんの再婚相手ってな。で、その人はベトナム戦争行ってたわけだ。そうするとさ、プラトーンやるだろ、プラトーン、映画の。それ見れないんだよ、プラトーンが。戦場を思い出すから。それほどプラトーンの戦場はリアルだったってことなわけ。だから、そのぐらいか、何十年経ったってずっとトラウマとして残すんだよっていうことを含めて戦争ってものを語れてんのってことを常にやっぱ考えたいわけですよ。で、なんだよって、こうジョン・フリンって監督さんはね、結構こう、この後 B 級映画ばっか撮って、これも実際 B 級映画なんですよ。演出が下手くそなの、ローリングサンダー。大ちゃんと見てて、編集が結構危ういって話をしてたわけ。なんか結構、ダセーなっていう、こうさ、感じなんだけど、 やっぱそれが独特の雰囲気を生むわけですよ。それが芸術の面白いところだと思うんだけど、だから最初ツタヤで、俺芝居のツタヤで借りたんだけど、3本あって2本借りられてたの、もうすでに。でさ、カルト映画だって話は聞いてて、俺もどっかで多分見たんだよな、この評判を。でカルト映画なんてくだらないものが多いというふうに思うわけだ、一部の人が騒いでいてって思うんだけど、これはね、ローリングサンダーに関してはもう死の子の言わず、おっかねえし、泣けるとかそういうこともないしね、そのカタルシスっていうんですかね、その暴力とか悲劇みたいなものにこうなんか感情が高まっていくみたいなものがもうふんだんにも詰め込まれていて、いやー、これは面白い映画だって思いましたんで、これぜひですね、ローリングサンダーはぜひ皆さんに見ていただきたい。で、いや、ダサいとこあるんですよ。ダサいとこっていうのは何だっていうと、さっき演出が B 級だ、演出が B 級とか、B 級なんだって話したんだけど、途中でね、やっぱバカバカしいシーンっていうのはどうしても来るんですよ。これが梅津っぽいですよね、すごく。真面目なことやってんだけど、どうしたって笑われてしまうっつうんで、途中でそのレーンがね、その強盗一味を一番最初に見つけて、バーで喧嘩を吹っかけるっていうシーンはね、どういう風にこいつらを殺していくのかなと思ったら、いきなりタックルを食らわせて、なんかこう、義手を振り回して、こう、そのビリヤードの棒を振り回して、そのなんとかそこを切り抜けるっていうシーンは、ちょっとバカバカしいとこあったり、あとその、レーンの奥さんの恋人が、その、ちょっと、強盗をね、自分たちで操作していって追い詰めるシーンもね、強盗を追っかけるシーンもすんごいバカっぽいんだけどね、その辺もなんかケラケラケラケラ笑えてみれますんでね、なんかそういうところの B 級のなんつうんですか、手作り感っていうのがね、出ててね、これは絶対傑作であったというふうに思いますんで、これぜひね、見ていただきたいんですけど、ちなみにですね、ちょっとこれね、ツタヤの風上にも置けないこと言いますがね、さっきのジョンとメリーと、ローリングサンダー、これ、YouTube にフルで載っとりますんで、ツタヤに借りに行くことはないですね。英語しかちょっとついてないですけど、別にまあ、字幕なくてもいいでしょ、なんとなく見ときゃいいんでね。見てたって、ローリングサンダーなんか特に、何のあれもなしにもう話わかりますから、ぜひこれですね、今すぐちょっと気になった方は YouTube で、ローリングサンダーって現代で入れて、一番尺が長いやつがそれですから、ちょっと気になった方はちょっと見てみてください。はい。というわけで、今日の2本目は監督さんがジョン・フリンで、主演が、誰だっけ？あ、ウィリアム・ディヴェインとトミー・リー・ジョーンズで、ローリング・サンダーでした。というわけで、以上、レビュー 2.5 キロでした。なんかローリングサンダーっていうとアリス歌いたくなってきますね、やっぱ冬の稲妻 You are rolling thunder ってやつ、突然過ぎたってあるね。僕オフコースは聞くけど、やっぱアリスは聞かないってなんかあるんでしょうね。ちょっとなんかやっぱ違う感じありますよね。ちなみにアリスの皆さんはちょっとローリングサンダーにはちょっと出てませんからね、その辺期待してみてもあれですけどね。で、来週はですね、ちょっと今週たくさん本読んだんですよ。今週ですね、ちょっと読書コーナー最後にちょっとしろっていくと、横浜中央図書館使ってるじゃないですか、最近。今週はですね、ちょっとうーちゃんからのおすすめのやつを何冊か借りたんですけど、まず、まあこれちょっとうーちゃんコーナーじゃないですかね、吉田修一さんを最近読みたくて、吉田修一さん、僕パレードってすごい好きだったんで、吉田修一はちょっと信用できるなと思って、ちょっと日本のね作家をちょっと今年は勉強しようと思って、吉田修一さんのねデビュー作と2作目を借りてきたのと、あとですね吉田篤弘さん借りてきました。吉田篤弘さんという方を今日僕たまたまちょっと図書館で吉田修一さんのすぐ隣にあって、誰だろうこれと思って、ちょっとなんかね、なんてタイトルだったか忘れたけど、ちょっと分厚い本があって、それちょっと気になるなと思って調べたら、クラフトエビングの、片割れの方だと、旦那さんの方だということが分かりましたんで、吉田篤弘さんの、ソロというかね、単体で書かれたフィンガーボールの話の続きというデビュー作と、であとクラフトエビングの、クラウドコレクター手帳版という文庫版を借りてきましたね。はい。で 最近ですね、ティワちゃんからなんかティワちゃんおすすめの日本の作家いないかっていう話をしたら、
私津村喜久子好きなんですって言うから、
本ちょっと津村喜久子さんのですね、本を借りようと思ってるのと、あとちょっと吉本バナナさんをちょっと真剣に読もうと思って、明日か明後日あたりつぐみをですね、借りてきます。はい、なんでいきなり勉強しだしたのかっていうのは分かんないですが、あとちょっと気になってるのが、
あの人なんだっけな、
マリなんとかさんっていうね、すごい暗いホラー作品書いた、その人好きだったんで、その人読もうと思ってるのと、あとちょっとこれうーちゃんがねバカ野郎って多分言う人ですけど、あの人竹本信原さん僕好きだったんで、
竹本近々
そうそうそうね、うーちゃんがこう、あんた竹本信原好きなんだろって言われて、うんつって言って、うんやるよこれつって言って、鱗姫とね、あのミシンっていうやつをもらって、嫌いなんだよつって言って、うん、いやいいじゃないのつって言ったら、嫌なんだよつって言って、だからありますけど、ね、ちょっと鱗姫がちょっと本棚の奥にちょっと見当たらないんで、あのうーちゃんからもらったミシンだけはちょっとありますよね、デビュー作はちょっとその辺ちょっと読んで近々レビューやろうかなと思ってますけども、はい、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメールじゃんじゃんじゃがじゃが募集しておりますので、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。なんですけど、あの来週ですね、あの本当本たくさん喋りますからね、あの楽しみにしててください。あのメビウスとジョン・ウィリアムズっていう人と、あとブルース・チャットウィン喋る予定ですから、交互期待です。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。